素晴らしいメッセージが入っております。特別賛美を感謝をいたします。それでは三育関町教会のダブルブレッシングの午後の礼拝になりました。皆さんと一緒に礼拝できることを嬉しく思います。出エジプトをして約束の地カナンに向かって旅行したイスラエルの人々の体験は、天のカナンに向かって旅行する我々霊的イスラエルに素晴らしい教訓をたくさん残しております。今日はあのイスラエルのことを考えましょう。42、3の頃でしたでしょうか、ある教会員の方からこのように言われました。川越先生は旧約聖書からの説教が多いですね。皆さんそうお感じになりますか。まだここに立ったのが少ないのでまだお感じにならないかもしれません。これには理由があるんです。1979年に勉強のためにフィリピンの神学院に行きました。行く前に牧師のインターンになってから今まで約12、3年間自分はどういう説教をしてきたか全部こう見たんですよ。そうすると新約からの説教が非常に多いということに気がつきました。さてフィリピンでの学びですけれども、私にとっては非常に意味がある、また、恵み深いものでした。旧約聖書の素晴らしい教授がいたんです。当時72歳、もうすでに定年退職している方が、極東支部に呼ばれてですね、それに応じていらっしゃった先生でした。もう旧約聖書の素晴らしさ、なんて言いますか、そのスケールの大きさを味わったのでした。それによって説教が旧約聖書からがだんだん多くなってきました。人間は勉強によって変わることもあるんですね。若い人にはこのように言ってきました。勉強したくてもチャンスがなかったら勉強はできないと、チャンスがあったら勉強しなさいというふうにですね言ってきました。さて旧約聖書の中でその書の、名前となっているもの、これは興味がありますね。世界の創造が書いてあるから創世記、エジプトを出てからの旅行記が記されているので出エジプト記。さあ民数記は何でしょう。民を数える記す民数記ですね。民数記の中に人口調査があって民の数を調べています。さてその数にはこれはですね瞑想すべき課題がいくつも入っていると思います。今日はですね聖書研究のような礼拝説教になります。何章何節何章何節何回も言いますからですね、自分の目でですね確かめてください。確かにこのように書いてある。私一人で、読んでもいいんですけれども、やっぱりこれはみんなで開くのが良いと思います。では1章の1節から3節、民数記1章の1節から3節、新教科学210ページ。イスラエルの人々がエジプトの国を出た翌年の第二の月の1日、市内のアレノにいたとき、主は臨在の幕屋でモーセに仰せになった。イスラエルの人々の共同体全体の人口調査をしなさい。氏族ごとに家計に従って男子全員を一人一人点呼し、戸籍登録をしなさい。あなたとアロンはイスラエルの中から兵役に就くことのできる20歳以上のものを部隊に組んで登録しなさい。世の中、神様の導きによって男女の数はほとんど同じです。子供がですね、男の子もいます、女の子もいます。こういう家庭ばっかりだったらわかりやすいんですけども、ある家庭も男の子ばっかりいるわけです。ある家庭、女の子ばっかりいるわけですね。でも、日本全体にしますと、これはほとんど同じです。これはですね、昔も今もあまり変わらないと思います。さて、このように考えますと、イスラエルの20歳以上の男子の数が分かれば、 20歳以上の女性の数もほとんど同じと考えることができます。何人いたでしょうか。さて人数を調べる前にですね、一つ注意すべき節句は3節です。このようにあります。イスラエルの中から兵役に就くことのできる20歳以上のものを人口調査をするときにですね、兵役に就くことのできる20歳以上のものをという言葉が入っています。さてここでしようとしているのは兵役調査ではないんです。イスラエルの中で兵役できる人が何人いるか、それを調べるのが目的ではありません。その前にありますように、これは人口調査が、これが目的なんですね。その調べるときに20歳以上を調べるようにっていうわけですね。イスラエルの20歳はどういう年であったか、これは兵役に就く年であったわけです。それでこのように言ってるのだと思います。もしですね、兵役に行く人だけ数えたとしますよ。病気の人入りません。弱い人入りません。高齢者入りません。こういうことをやっていたらですね、全体の人口調査してないからわからないわけですよ。兵役の人だけわかるわけです。3節がありますのでですね、それもしたと思います。両方ですよ。兵役の人も調べ、全体も、調べたんですね。結果はどうだったか。では、21節を見ましょう。21節、最後の方。ルベンの登録されたものは46,500人。23節。シメオン族の登録されたものは59,300人。25節。ガド族の登録されたものは45,650人。さて、これ見ますとですね、皆さん、おやと思いませんか？えらい区切りがいいところで終わってるわけです。何万何千何百人、何万何千何百人、人口調査をしてこういうことは起こり得ません。練馬区の人口、何百何十何人になりますよ、これは。杉並区の人口、何百何十何人になります。何十何万何千人、何十何万何百人、スパッとそこで切れることはないですね。これはですね、端数を繰り上げたか、カットしたか、どちらかだと思います。正確にこの人数ではなく、これに近い人数と考えられます。古代ではこのような数え方をしたのでしょう。では、合計はどうなったかですね。1章45、46節。1章の45、46。イスラエルの人々のうち、家計に従って登録されたものはすべてイスラエルの中から兵役に就くことのできる20歳以上のものであって、登録されたものの総計は603,550人であった。ホワイトボードに書きます。後ろの方で字が小さくて見にくいという方はどうぞ前の方に置いてください。この調査で分かりました。603,550人。男性です。というわけで、ほとんど同じぐらいの20歳以上の女性がいたと考えられます。まあ、両方足しますと、およそ120万ということになります。20歳以下の子供たちを加えると何人になるんでしょうか。それはちょっとわからないです。さてですね、ここで、21節でルベンから始まっています。そしてですね、この何族何人ずっと見ていきますとですね、これにレビ族が入っていないということがわかります。どうしてレビの部族は数えられていないのでしょうか。これが聖書の面白いところです。この合計だけ見てですね、あ、これが全体だと、そう思ってはならないわけですね。レビ族が入っていないからです。なぜレビは数えないのか、それも聖書に書いてあります。47節から50節。一章ですよ。 レビ人は父祖以来の部族に従って彼らと共に登録されることはなかった。主がモーセにこう仰せになったからである。レビ族のみはイスラエルの人々と共に登録したり、その人口調査をしてはならない。むしろレビ人には掟の幕やその祭具及び他の付属品に関わる任務を与え、幕屋とすべての祭具の運搬と管理をさせ、幕屋の周囲に宿営させなさい。というわけで神様がレビ族数えるなと言っておられるわけですね。というわけで登録されていません。さて、これですね、603,550人ですけれども、これは第1回目の人口調査です。エジプトを出た次の年、エジプトを出たのは正月の15日です。次の年1年後のですね、2月1日の人口調査です。さてですね、民数記でしょう。2回目の人口調査があるんです。それはこの時1回目からは約40年近く経っていました。その時モーセは年老い、指導者がモーセからヨシュアに引き継がれる前、そういう時に2回目がありました。では人口はどのように変化したのでしょうか。26章に参りましょう。26章1節2節。主はモーセとアロンの子エレアザルに向かって言われた。イスラエルの人々の共同体全体の中から、イスラエルにおいて兵役に就くことのできる20歳以上のものを家計に従って人口調査しなさい。ここの26章の込み出し、第2の人口調査というふうに、書いてあります。さてですね、1回目の時には、男子全員を一人一人点呼し、戸籍登録しなさいと言われました。2回目の時に男子ということは言われていないんです。ということはですね、女性も含まれるか、これは含まれないでしょう。1回目と同じでしょうね。女性と子供は人数に数えない時代でありましたので、当然女性は入っていないと思います。では2回目の人口調査の結果どうなったか、26章の51節です。51節、以上がイスラエルの子孫で登録されたものは総計601,730人。書きましょう。非常に近いですね。差は1,820人。ところが面白いことに、2回目はレビ族を数えているんです。数えました。しかし登録はしていないんですね。26章62節。登録されたものは生後1ヶ月以上のすべての男子23,000人であった。彼らはイスラエルの人々のうちに事業の土地が与えられなかったので、イスラエルの人々と共に登録されなかった。57節でデビデっていうふうに書いてあります。さてですね、この時にですね、レビ族だけですけれども、生後1ヶ月以上のすべての男子と書いてあります。他は20歳以上でした。レビ族はやっぱりここでも特別な扱いがあります。2万3000人ですね。そしてこの2万3000人、これは生後1ヶ月以上の男子です。2万3000ですから、これも大まかな数字と考えられます。さてですね、一章の人口調査の結果ですけども、まあ60万3550ですけども、まあ女性も入れて、まあおよそ120万というふうに考えましょうか。さて、20歳以下の男女はどれくらいいたのでしょうね。残念ながらそれわかりません。母が子供だった時、日本はもう産めよ増えよっていうところだったわけです。というわけで、あっちには5人兄弟、こっちには6人兄弟、中にはですね、9人兄弟なんてあったわけですよね。さてですね、 モーセの時が、どういう時であったかはちょっとわかりません。エジプトのパロがですね、もうイスラエルの人口増加が非常に早いので恐れたわけです。というわけで少子高齢化の日本より当時のイスラエルの方が、まあ、はるかに多かったということは考えられます。エレンジ・ホワイトはホワイト選手の中でこのように、書いています。では今日の瞑想の言葉、手法をご覧ください。エレンジ・ホワイトの言葉です。人類の曙、序巻392ページ。イスラエルの解放の時が来るとサタンは強硬に神の意志に反抗した。彼は何としても200万以上を数えるこの大いなる民族を無知と迷信の中に閉じ込めておきたかった。解放の時が近づいた時、200万以上というふうにホワイト人は書いてるわけですね。ホワイト人は日本語で書いていません。もちろんこれは英語で書いたわけです。英語では何と書いてあるかちょっと見ました。英語はこのようになっていました。 Numbering more than 2 million souls。 More than 2 million souls というわけで、やはりはっきりですね、200万以上ということになるわけですね。それでは26章の64、65、26章の64、65節。その中にはモーセと祭司アロンが市内の荒れ野でイスラエルの人々を登録したときに登録された者は一人もいなかった。主が彼らは必ず荒れ野で死ぬと言われたからである。彼らのうちただエフンネの子カレブとヌンの子ヨシアを除いて誰も生き残った者はなかった。ここはこういうことなんですよ。1回目の時に20歳以上の男子が数えられたら60万3550人だったわけです、約40年後2回目を数えたらですね60万1730人だったわけです。ところがですね、この人たちの中に1回目の時に数えられた人はいなかったというわけです。ヨシュアとカレブたった2人だったというわけですね。1回目の人口調査、これは出エジプトの次の年、市内の荒れ野でなされました。2回目はエリコに近いモアブの平野でなされました。約40年経っていました。常識的に考えますと、この1回目の時に20代だった人は40年経つわけですから、2回目では60代になって数えられるはずなんです。ここで30代だったら2回目は70代になってもう1回数えられるはずです。ところがですね、ヨシアとカレブを除いて誰も2回目で数えられていないんですね。ここの人たち2人を除いて全部死んだということです。主が言われましたね。主が彼らは必ず荒れ野で死ぬと言われたからである。この人たちみんな死ぬというわけですね。さてどうしてこういうことになるのか。主がですね、彼らを60万人も一方的に殺すということは考えられないわけです。神様がなさることは当然意味と目的があるわけです。この人たち寿命が来たから亡くなったという人はいるわけです。ところがですね、それだけではないんですよ。カナンに向かっての旅行中、いよいよ国境が近くなりました。そしてですね、カナンがどういう地であるか調べるために12人の石膏が送られました。そしてその報告がやはり民数記に書いてあるんです。では13章の27節から33。彼らはモーセに説明していった。私たちはあなたが使わされた地方に行ってきました。そこは血と水の流れるところでした。これがそこの果物です。しかしその土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれ大層大きく、しかもアナクの子孫さえ見かけました。ネゲブ地方にはアマレク人、 山地にはヘト人、エブス人、アモリ人、海岸地方及びヨルダンの沿岸地方にはカナン人が住んでいます。カレブは民を鎮め、モーセに向かって進言した。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。しかし彼と一緒に行った者たちは反対し、いや、あの民に向かって登っていくのは不可能だ。彼らは我々よりも強いと言い、イスラエルの人々の間に偵察してきた土地について悪い情報を流した。我々が偵察してきた土地はそこに住み着こうとする者を食い尽くすような土地だ。我々が見た民は皆巨人だった。そこで我々が見たのはネフィリムなのだ。アナク人はネフィリムの出なのだ。我々は自分がイナゴのように小さく見えたし、彼らの目にもそう見えたに違いない。民はこの失望を聞いて、報告を聞いて失望しました。そしてモーセとアロンを突き上げたんですよ。そしてあの報告をしたヨシュアとカレブ二人を殺そうとしたんです。殺そうとしました。この時に主が手を出されました。というわけでヨシュアとカレブは助けられました。さてですね、神様はこの十人の石膏を疫病によって、殺されました。中にはですね、頭を立ててエジプトに帰ろうとするそのような人たちもいたわけです。石膏が出てから戻ってきて報告するまで、これが40日でした。主が1日を1年としてというわけですね。あなた方がカナンに入るのは1日を1年として40年という意味のことを言われるわけです。もうそれ聞いた人ショックだと思いますよ。40年後かというふうに思ったと思いますね。そしてその40年の間に寿命が来て死ぬ者、戦争で死ぬ者、主への反逆によって撃たれて死ぬ者などがいろいろありました。そして結果的にはここで数えられた人で生き残ったのはたった2人、ヨシアとカレブだけしかいなかったわけですね。全部死んでしまいました。さて1回目の時に数えられた人、60万3550人、これをちょっと分かりやすくするために60万というふうに、考えてみましょう。20歳以上の男性が60万人いた。そして約40年後人数数えたらほとんど同じ人数いた。しかしここで数えられ、ここで生きていた人はたった2人しかいなかった。この人たち全部途中で生まれた人になるわけです。まあ、あるいはですね、20歳以下で、ティーンエイジャーで数えられなかった、ここで数えられた人がいるかもしれません。でもそれは非常に少ないかいないと私は思っています。さてですね、この数を、これをですね調べますと、もうこれはですね考えられない恐るべきことが起こっています。わかりやすくするために日本でちょっと考えましょう。私はですね、しばらくの間日本の人口はこう思ってました。1億2700万人と思っていたんです。1億2700万人、日本の人口もう早くも下がってきてんです。2013年の場合ですね、日本の人口、まずこれを覚えてください。日本の人口1億2643万人。さてですね、昨年の場合出生数、これは端数まできちんとわかります。さあ日本は1年間でどれくらい生まれるんでしょうね。もう少子高齢化ですよ。少ないもんですよ。1年間の日本の出生数1,029,816人、これは日本人口の上の人口の 0.81%、 もうこの程度しか生まれないんですね。 0.81% です。さて日本の昨年の死亡数126万8,436、これはですね日本人口の 1%、 死者の方が多いから日本の人口は減ってくるんです。そしてですね、今のまま減り続ければ あと何十年後で日本は1億を切ると言われてますけども、確実にそうなると思います。さてですね、1年間の日本人口の、死亡のパーセント、これは急変化しないですよ。まあ大体こんなものだと思いますね。大体人口の 1% が今日本で亡くなっているわけですね。さあこれをイスラエルの民に当てはめていくわけです。まあ計算ややこしいですから、簡単にするために60万と考えましょう。イスラエルの民が、男性が60万人いたら、 1% なくなりますと、これは6000人なんですよ。6000人が40年、6000人、40年重ねますと24万人死ぬんです。これ見てください。日本の比率当てはめますと、40年かかって24万人しか死なないんですよ。彼ら60万死んだんです。ということは日本の死亡よりも 2.5 倍も多いということです。寿命で死んだ人もいるでしょう。戦争で死んだ人がいるでしょう。しかし神様への不服従のために、神様によって撃たれて死んだ人がたくさんいるということになります。今の日本の 2.5 倍亡くなったわけですから、これは非常に多いですよ。では出生数を考えます。日本の場合、この人口に対して日本では1年間で 0.81% しか生まれていないわけです。これを60万に当てはめます。60万の 0.81%、 4860人です。4860人死ねば日本と同じになるわけですね。それが40年経ちますと19万4400人にしかならないんですよ。日本で 0.81% 生まれる、これをイスラエルに当てはめる、60万の 0.81 ですね、4860人、これを40倍、40年かけますとですね、19万4400人しか生まれない。彼ら60万人生まれているんですよ。と言いますとですね、これは日本より3倍以上のスピードということになります。つまりそれだけのスピードがないと40年で60万人は生まれないわけですね。ですから亡くなった方も非常に多い、生まれた方も非常に多いということです。さて、日本では兄弟がいない一人っ子ですという子供がいるわけです。今の日本の3倍以上生まれますと、イスラエルの子供がある家庭においては少なくとも3人、少なくともですから4人、5人子供がいた家庭もあったということが考えられます。さてこの2つの人口調査、特に出生と死亡から考えますと60万人が入れ替わるということはですね、これはもう考えられないことが起こったわけですね。出エジプトの歴史で神様への反逆のために殺された人がたくさんいます。何回も反逆があってるわけですね。あのような場合、反逆者が生かされておりますと、やがて指導者が殺されますよ。モーセがシナイ山に登っていた、やがて10回をもらった、あの時にですね、金の格子作ったわけですね。アロンがそのことをやったわけでしょ。人類の曙を見ますと、アロンはですね、もしそれをしなかったら自分が殺されるかもしれないというね、そういう恐怖があったわけです。でそれでですね、金を出してもらって格子を作ったわけですね。つまり、人々が神様に反逆している時に、これはそのまましておけば指導者が殺される恐れがあったわけですね。それで神様はそのような時に手を出されました。そういう反逆を彼らは何回も繰り返しているわけです。カナンへの出エジプトの時、その時は20歳以下、出発の時ですね。そしてですね、この60万になった人、ほとんどこれは途中で生まれた人だったんです。というわけで完全に世代交代がありました。 さて、12人の石膏のうち、ヨシアとカレブ除いて10人がですね、否定的意見を出しました。報告までは真実だったんです。見たところはこうでした、こうでした。でも、もう、なんて言いますか、新聞して取るのは不可能だという意味のことを言ってるわけですね。私ども、いつも肯定的信仰でありたいですね。ここは教会です。人間の集まりです。不平や不満を言いたいことがあるでしょう。しかし、教会が罪や悪に向かって進んでいるのでない限りですね、前向き思考の発言をいたしましょう。不平不満は、これは伝染します。時によってはその広がりというのは非常に早いわけですね。今までの教会のあり方に満足できない方もおられるでしょう。よく耐えてくださいました。全員が満足する教会を作る。もうこれは、なんて言いますか、できることではないわけです。みんなの考えがそれぞれ違う方、違うからです。主が、モーセとアロンを導いているのに、人々が反逆をしますと、主が手を出されました。そしてそのために命を失った人がたくさんいるわけですね。今日まで、主がこの教会を導いてくださいました。皆さんも教会のために祈り、奉仕し、捧げてくださいました。感謝です。現在は、あのイスラエルの時のように、人々が偶像礼拝をした、あるいは神様に反逆した、というわけで、主がその場でですね、手を出して撃って、教会員が撃たれて死ぬ。まあ、そういうことはないでしょう。もしこれがありますと、世界のクリスチャン人口はもっともっと少なくなっているでしょう。まるまる教会の長老が、教会理事会の決定に抗議をした。そして牧師に強く抗議をした。すると、その長老は主によって撃たれた。こういうことがありますと、もうそれを聞いたら日本人の教会ですね、ふわーって振り上がるでしょうね。もう教会に反逆をしたら、主によって撃たれて殺されるぞってなったら、もうみんな振り上がると思います。今日、主はそういうことをしておられないわけです。あの出エジプトの時は特別な時でした。さて、この2回目の人口調査ですけども、いかに多くの人が死んだかということを知ることができます。今日の日本の死亡率では考えられない死亡者があったわけですね。そしてそれは多くの場合、神様に対する反逆の理由と考えられます。主の予言のようになりました。アラノで殺されるという、そのようになったわけですね。しかし、たくさんの人が生まれたわけです。生まれなければ、日本ぐらいの死亡者数でいけば、誕生数でいけばですね、カナンに入るとき、これは3分の1以下になっていますよ。たくさんの人が生まれることによって、ほとんど同じ人数で入りました。さて、この人口調査の結果、あなたの信仰生活の励ましになれば幸いです。そしてこのことによって、私たちはやはり生涯主に忠実であろうということになれば幸いです。主があなたを豊かに恵んでくださいますように。